はい、こんにちは、西田光弘です。ザ・プロミネンス第11週をお送りいたします。今回はですね、過大評価、過小評価、過信なんていう言葉を使いますけれども、その過ぎたるはという話を、していきます。もうここまで10回もですね、いろいろな角度で聞いているとですね、そもそもいろんなことをですね、いろんな角度、いろんな視点から見ているっていうことにはお分かりかと思うんですね。今回もその一つで、ご自身のビジネスがうまくいく、うまくいかない、そしてこれから結果を出していく、出していけないという時に対して、潜在意識的に見て、どういうですね、見方があるのかっていう一つの材料としてお話をしていきたいと思います。過大評価、過小評価という言葉自体はですね、まあ別に日本語として全然難しくないので知ってはいるし、おそらく文脈の中で自分が誰かに対して使ったこともあるし、それから、自分が自分に使ったこともあると思うんですね。じゃあ過大評価と過小評価っていうのはどういうふうにですね、自分に何が起こっているのかっていうのをいつも通りですね、分解して、見ていきます。まずはですね、過大評価からいきましょう。過大評価はそのまま言葉通りですね、自分の能力とか力をですね、持っているもの以上に評価しているということになりますね。そうすると大抵過大評価、過信している人を見て、周りの人がですね、過信するなよなんていうふうに言うわけですね。僕が最初のお勤めしている時に言われた言葉で今でも覚えている言葉がですね、自信は過信となり、慢心を生むなんていう言葉がありましてですね、自信を持つことはもちろんいいんですけども、その自信っていうのが過ぎればですね、過信になっていって、そして慢心になると。で、大抵はですね、ビジネスにおいて慢心した時に何かこう失敗が起きたりとかするわけですよね。じゃあ今までにご自分のですね、過去人生の中で、ビジネスももちろんいいんですが、過信とか慢心してたよなっていう中で、うまくいかない結果になった時のことをちょっとですね、思い出してみていただけますでしょうか。例えば、学生時代とかであればですね、部活とかこう運動していたとかですね、別に運動部、スポーツ関係じゃなくてもですね、何か、そうですね、吹奏楽とかでもいいでしょうかね、文化部でもですね、一つのことをやり続けていれば、発表の場とかですね、なんかあるんですね、試合とかですね、そういう時に何かこう自分の能力を過信して結果的にうまくいかなかったことって、覚えてることってないでしょうか。今ノートなり紙なりを持ってですね、書き出してみていただいたらいいかと思います。で、じゃあその過信のプロセス、過大評価のプロセスってどういう風になってるのかなっていうことですね。もう振り子のお話、それから、プロミネンスずっと言ってきてる話っていうのは、何かのこだわりなわけですよね。重み付けをしているので、そこにこだわりが生まれてですね、振り子が触れていくと。この過大評価過信の中のこだわりというのは、自分の能力へのこだわりですよね。例えばテニスをやります、毎日練習してます、そして何かこううまく、だんだんうまくなってます。で、ある時試合に勝ちます。そうするとこれが、あれ最初は なんだ勝てなかったのに勝てるようになったなって自信になってるかもしれないですね。で、また練習をして、また勝って、自信になっていくと。これが積み重なっていくわけですよね。で、ここはですね、ワクワクとかですね、潜在意識の方の、きっとやっぱりと裏と表につながっているんですけれども、きっとやっぱりっていうのは、きっと自分が座ったら、自分が電車に乗ったら席が空くに違いないと。で、あ、やっぱり空いたっていうのがですね、繰り返し繰り返していくわけですよね。で、そこにはですね、重要性とかこだわりっていうのはないからですね、きっと電車に乗ったら空いちゃうよねっていうですね、非常に淡々とした感じで電車に乗ると、あ、やっぱり空いちゃったなっていうですね、非常にこの重要性とかこだわりがないんですが、例えば今言ったみたいに、そのテニスでだんだんですね、上手くなっていって、試合に勝った、上手くなった、試合になった、上手くいった試合に勝ったっていう時に、 次の試合の時に自分の能力へのこだわりとか、それからよくあるのはその試合の重要性へのこだわりですね。まあ、市大会とか県大会とか、まあ、インターハイとかなんかいろいろあるかと思うんですが、その試合に勝つ負けるによっては次に進む進まないが普段のある一試合とは違うんだみたいなんですね。ビジネスに置き換えてみたら、セールスとかでですね、まあ、商談とかでもいいですよね。この商談が決まらなかったら、決まったらこうなる、ああなる、こうならない、こうなるっていうですね、結果へのこだわり、それから能力へのこだわりですね。今まで例えばテニスをやってきてずっとこう上手にやってきたから、自分はこの試合は勝てるに違いない、絶対勝つんだみたいなですね、この能力へのこだわりが過分になるとですね、過大評価になって、その例えば試合なら試合、商談なら商談で、そのきっとやっぱりで普通に席が空いた、あれもしかしたら次も空いちゃうな、試合に勝った、あれもしかしたら次に勝っちゃうな、また勝った、あれ次も勝っちゃうんじゃないかなっていう、こういうふうにこだわりがなく淡々とやっている場合はいいんですが、次も勝たなきゃなってなった時にプレッシャーとかですね、気負いとかあると、そこにその人なりのですね負の感情とか、強い大きなサイズの大きい感情が伴うことがあるわけですよね。感じることは人それぞれだと思うんですが、勝たなきゃなとか、例えば商談決めなきゃなとか、今月の予算達成しなきゃなって思った時に、人それぞれ本当に連想することは違うと思うんですが、勝たなきゃなって強いこだわりを持ったその裏側にはですね、頭は非常に高速で物を考えて頭いいですからですね、その瞬間にもしも達成しなかったらとか、もしもその予算がいかなかったらとか、もしもこの商談を落としたらっていう時の、例えば負のイメージ、ネガティブのイメージっていうのを連鎖的に思い出す、印象をイメージしちゃうとします。そうするとそこに負の感情が絡みついていきますよね。ちょっと淡々と、よし、もう今はもう毎日ロールプレイング頑張ってるから、営業のロールプレイ頑張ってるから、この商談は決まるに違いないよな、今までうまく決めてきたよなっていうのであれば、そこに、決まんなかったらどうしようとかっていうですね、負の感情が伴ったりはしないんですが、決めなきゃなと思うことによって、その裏返しのシーンとかですね、これ本当に人によって違うと思うんですが、伴う感情が起きるので、そこに重要性が伴って、こだわりが生まれて振り子が振れ始めると。もうあとは今まで言ってきたお話と一緒ですね。その振り子が振れたということは、よりですね、次にもこの試合に勝たなきゃな、とかこの商談決めなきゃなとかっていうですね、強いこだわりですね、それからその試合を決めなければ、例えば自分は、価値がないとか、やってきた甲斐がないとか、それだけの自分が能力あるはずなんだとかっていうですね、強い思い込みとかですね、強い過信があると、そこに、裏返しのですね、ネガティブな感情が付着すると。でどうしたらいいかって言ったら、これも毎回一緒ですね、もしも勝たなきゃなとか、決めなきゃなとか、今月予算達成しなきゃななんていうふうに思った時にですね、淡々と自分の状態を観察してみると、そうするとご自分のやってきた、例えばこの1ヶ月間の努力とか、この半年間の努力とかをですね、過大に評価している、こんだけやってきたんだからこうなるに違いないよなっていうふうに強くですね、こだわりを持っているんじゃないのかななんていうことをですね、見ていただければ、もう客観的に見た瞬間からですね、もう客観的に見ているので、振り子に対するですねエネルギーが供給されなくなるので、だんだんだんだん止まっていくと。そして、もう一方のこの過小評価の方なんですが、過小評価の方は基本的に今まで毎回扱ってきたことがですね、結構やっぱり繋がってるので、逆にこちら考えやすいと思うんですね。コンプレックスとかもそうでしょうし、親からのこだわりとか重要性とかですね。一つ例があるんですが、僕がクライアント、まあ、コンサルティングというかさせてもらったところの社長がですね、一人ビジネスではないんですけども、何十億という経営をしている社長なんですが、その社長のですね、エンジンはですね、まあこれは本当にさっきも言ったように絡んでるんですけども、お父さん というですね、もう心の中にある一つの対象があって、そのお父さんに対する自分のことの過小評価なんですね。他の方でも他の回でも毎回言ってるんですが、心理学のこととかですね、なんかいろいろと専門家としてですね、じゃあそれは心理学でこう言ってるから それはこういうふうに解決するんだっていう話を僕はしてるわけじゃないんだっていう観点で聞いていただきたいんですが、過小評価というのが何から起こるかっていうのは人それぞれだと思うんですね。今ので言うと、その人はお父さんというですね、まあ対象があって自分を過小評価していてですね、どんな成果を出してもですね、全然まだまだダメだと、こんな自分じゃ全然認められないんだというふうに、自分のことを、まあ下手するとヒゲですね、そして今の自分の成果自体を過小に評価しているか、だから過小評価なんですが、するとその過小評価の時にどんな感情が伴うかといったら、心の中にいるお父さんがいるのかもしれないですね。その人の場合ですね、お父さんからまだまだダメだななんて言われてるのかもしれないですよね。するとまだまだダメだよなって言われた時に伴う感情っていうのは、特にお父さんであれば非常にサイズが大きいわけですよね。とその過小評価に伴って起きる感情がですね、振り子を動かすわけですね。自分が自分を過小評価しさえすればですね、その感情が発生するわけですね。まあネガティブな感情かもしれないですね。そうすると振り子が動くわけですね。とその人は目標を達成しないではいられないんですね。で、目標を達成すればするほど過小評価という機会が生まれるんですね。そうするとこれ裏返して言ったら、じゃあ自分を過小評価した方がですね、目標を達成して売り上げも上がって何十億の会社にできるのかとねじれて取ることもできるんですけども、そういうですねビジネスの成功とか達成っていうのが幸せなのかっていうことなんですね。やればやるほど自分の過小評価にドライブがかかっていくんですね。何十億円になりました、50億円になりました、100億円になりました、うわまだまだダメだ、こんなにやってもまだまだダメなんだというふうに自分の過小評価に伴ってもうエンドレスですよね。エンドレスにビジネスをやり続ける限りは過小評価の、振り子は動き続けると。と、今の場合の人だとですね、過小評価っていうのはお父さんっていう、もしかしたら偉大とか大きいとかもうすごいビジネス的にすごい成功したお父さんなのかもしれないですね。と、それがご自分の心の中に植え付いたのは、植え付けられたのはものすごく幼少の頃に植え付けられたのかもしれないですね。一方で別にお父さんとかでなくてもビジネス上の優秀な先輩、ビジネス上の優秀なですね、その会社を担ってきた、まあ、上司の人たちとか、そういう人に比べて自分のことを過小評価してしまうと。もしくは例えば、僕とかですね、もうこれを聞かれている起業家仲間のですね、お互いとかですね、あの人はこんなにすごい業績を出している、例えばそれが人数とか、やってるビジネスが一緒とか、同じような経営スタイルをとっているにもかかわらず、あの人はこれだけの結果出しているのに自分はこんだけしかしてないとなった時に、先ほどの人は成果を出して自分がまだまだだなという過小評価の、まあ、何かの負の感情なのか、サイズの大きな感情なのかを繰り返し繰り返し振り子を振っているわけですが、それは人によって違うわけですね。同業の例えばマーケティングやってるマーケッターのなんか成果を見て、ああ自分はそんなにできなかったと言って、自分はそんなにできなかった毎月っていうのを繰り返すパターンの人がいるかもしれないですよね。それは辿っていくと過小評価に、そしてそれに伴う感情が振り子を動かしているということですよね。ということは、じゃあどう対処したらいいのかって言ったら、これはもうずっと言ってきてますね。その過小評価というですね、その物差しというか、そのこだわりは一体いつ入ったんだっていうことですね。事業家で言えば、起業した時に自分と同じ背の高さの事業家を比べるような癖がついたのかな。もしかしたらそうじゃなくって、それはたまたま業種とかビジネスの世界でそうしているだけで、学生時代に自分と同じような部活の、自分と同じような能力の人の成果を見て、何か過小評価の癖がついたのかなというふうに客観的に観察することによって、振り子はだんだん止まっていく。そして過小も過大もですね、どちらもですね、振り子を生む要因原因になるわけですね。なのでこだわりの、入った、 こだわりを持ってしまったその地点までもし戻れたら、それを観察してですね、だんだん振り子を止めていくわけですね。そしたらしていったらいいのは、もちろん何かの努力とか ですね、例えばセールスの中でロールプレイングするとか、マーケティングの、いろんな勉強をする、実践をするっていうのはするわけですが、それに対して過小評価しないぞとか、過大評価するのやめようとかっていうことでもないわけですね。それすればするほどそこにこだわりが生まれてしまいますので、まずは過大か過小化のですね、観察をする。そうすると止まっていきますので、止まっていった中で結果が出たとか出ないとかっていうことを淡々と観察していくわけですね。そうすると能力へのこだわりっていうのも下がっていきますので、やったらやった分だけの結果が出るんだよな、その入力をしたから出力出たんだよな、ということが分かればですね、そこには自信はもちろんあったとしても、過信とか慢心にまでなっていかないでしょうし、その結果が出たことっていうのは過去に入力があったからこの結果が出たんだよな、なるほど、しかるべき結果だよな、というふうに自分の成果を見ることができればですね、まずそもそも最初に課題と過小が止まっているわけですから、その後出てきた結果とか成果に対しては課題もしくは過小な評価というのをするパターンというのが消えていきますので、あとはですね、入力、出力、入力の繰り返しですので、結果っていうのはもちろんここにはタイムディレイですね、遅れの法則がありますので遅れてくるんですが、過小評価、過大評価を止めた後であれば、入力した分だけですね、まあ、人によって倍率が違うかもしれないですよね。入力に対して 0.1 の倍率で出てくる人もいるでしょうし、10の倍率で出てくる人もいるし、時期もあるかもしれないので、その差はいろいろでしょうけれども、入力さえすれば出るよねっていうことを淡々と見れるようになるので、努力とかですね、練習とか、ビジネスに対する取り組みっていうのがそれこそこだわりなく、できていくようになります。なのでまずはですね、ご自分の中の課題もしくは過小なですね、評価っていうのはどこでしてるのかなっていうのを観察してみてください。そして観察してもすぐに見つからない場合もあると思います。それは、ビジネスをしていたり、趣味をしていたりっていう中でですね、あ、これが課題もしくは過小だっていうふうに、あっというふうに気づきますので、その時からですね、観察を始めてみてください。それではですね、この後12、13とですね、いよいよですね、1週目がですね、終わりに近づいていきますが、やっていることはですね、1回目からずっと根本、根っこは一緒です。いろんな角度、いろんな見方でですね、観察をしておりますので、以後も続けてみてください。ありがとうございました。